耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1100回4月12日号をブックナビゲーターの矢島正弘です。日本全国の草食系男子連盟の皆様こんにちは。会員番号571129番の、矢島正弘でございますね。草食系男子ってまだこのブーム終わらないのかなっていう、まあ、たまにねやっぱニュースサイトとかね草食系男子がって言われるんですよね。最近はなんかあの昆虫系男子とか臆病系男子とかもういろんなレッテル貼られてますけどもね。いやー、あの気の弱い男性の皆さんいかがお過ごしでしょうか。でね、気が弱いっていうのがね悪いことばかりじゃないんじゃないかなって最近いろんなビジネス書見てて思ったんですけども、今回の本にもねふと書いてあったんです。気が弱いというのはマネージャーの素質があるということですと。なるほどと。女性が書かれた本なんですけどね、これ僕流に解釈するとですね、まああの気が弱いと、つまりですね、ネガティブ思考なので危険察知能力に優れている。これはまあ草食動物もそうですよね。で、あとはですね、やっぱ気が弱いので人の顔色を伺うと。なので、まあ、協調性とかあとチームにおけるコミュニケーションに優れていると。まあ、これもやっぱり草食系動物の強みですよね。というわけで、実は草食系動物っていうのはマネージャーの素質があるんじゃないか。そういうわけで今回はですね、おそらく僕と年が近い、まあ皆さんがですね、一番最初にマネージャーとしての仕事を覚えるであろう、課長さん、プレイングマネージャーの本をご紹介したいと思います。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本はダイヤモンド社より出ております田島由美子著、プレイングマネージャーの教科書、結果を出すためのビジネスコミュニケーション58の具体策という本です。まずは著者のご紹介ですが、田島由美子さん、キャリアやコミュニケーション支援に関する事業を行うブラマンテ株式会社代表取締役の方です。独立されてね、まあ、現職に至る前は、マイクロソフト日本法人に、約8年間在籍していて、Windows 2000とか、Windows XP、Vista、などなど、まあ、Windows のですね営業およびマーケティングに従事してきたんだそうです。その当時は営業マーケティング部門では数少ない女性の営業部長を務めて、マイクロソフト在籍中に個人及び営業グループ単位でプレジデントアワードを2回受賞しています。また社内幹部候補としてリーダーシッププログラムなどへの参加経験もあるんだそうです。まあいわゆるあのマイクロソフトですけども、まあ有名ですけどもね、外資系企業なのでだいぶ成果主義を導入してるところはあると思うんです。まあその中でですね、やっぱりその女性として頑張ってきたこの田島さんなんですけども、この環境で田島さんはどうやってあのチームをまとめてきたのか、そしてどのようにしていわゆる社長賞を2回も受賞するほどの成果を出してきたのか、そういった内容をね今回の本で書かれています。ではですね、まあ、時間の許す限り、この本の章別にですね、本の内容をご紹介していこうと思うんですけども、まずはパート1。気が弱い人ほどプレイングマネージャーはうまくいく。あの課長業と書いてプレイングマネージャーと読むんですけども、この章ではまずねプレイングマネージャーとは何かについて、まあ、読者の皆さんに理解してもらい、そしてコミュニケーションにまつわる誤解を解くための解説というのがされています。まあ、どういうことかと言いますと、まず、田島さん曰くプレイングマネージャーというのはカリスマ的なリーダーである必要はないとのことなんです。何でも大切なのはリーダーシップよりもマネージャーシップだとかね。まあ、マネージャーシップってなかなか聞いたことないんですけども、これはまあチームをまとめるハブ型のマネージャーっていうのが、まあ、課長職、プレイングマネージャーに求められてますよというお話なんだそうです。ハブ型のマネージャー、ヘビのハブじゃなくてですね、あのパソコンとかをあのこう複数接続するハブっていう機械ありますよね、ハブスイッチとかありますよね、あれのことなんですけれども、ハブ型のマネージャーというのは会社の中であの社員や部署間をネットワークでつなぐ調整力と、あとコミュニケーション能力を持ったマネージャーという意味で使ってるんだそうです。まあこれはやっぱりビジネスの現場では非常にね役立つ能力だと、まあ諸手を挙げて賛成できる内容ですね。 で、もう一つですね、この章で大きく語っているのが、コミュニケーションにまつわる誤解という部分なんですけども、田島さんは、プレイングマネージャーの仕事についてですね、上司と部下の板挟みで、自分の仕事もある、そんな役割、っていうふうに考える人が多いのを、違うよというふうに言っています。僕も結構そういうふうに考えたんですけどね、中間管理職といえばやっぱ課長だよね、大変そうだよねって思ってたんですけども、田島さんはそうじゃないと。言ってるんです。これはどういうふうに考えるべきなのか、ここはね、ぜひ皆さんに本を読んでほしいんですけども、実は、課長職、プレイングマネージャーってのは、非常に恵まれた環境であるっていうふうにね、発想を転換してみてください。これがパート1に書かれています。続きまして、パート2。5秒でできるコミュニケーション、初期投資ゼロ、速攻フレーズ。すごいいい売り文句だなと思うんですけども、こちらのパート2ではですね、プレイングマネージャーが日常業務で直面しそうなシチュエーションで使える、たった5秒の組織内コミュニケーションの実例というのを紹介しています。実例は3パターンに分けられてまして、モチベーションアップのコミュニケーション、業務の円滑化を目指すコミュニケーション、情報の流通を促すコミュニケーション。実際田島さんが使ってきた言葉なんていうのをね、この本で挙げているんですけれども、今現在プレイングマネージャー課長職の方はですね、明日から使ってみてもいいんじゃないかと思える言葉が満載です。いくつかご紹介しましょう。まずこんなシチュエーションの言葉。部下に自分が主役だという自覚を持たせてモチベーションをアップさせる言葉。お客様のことを一番知っているのはあなただからね。
これはいい褒め文句ですね。お客様のことを一番してるのは矢島だからね、なんていうふうに言われたら、もうぜひ頑張っていただけ、もうぜひ頑張らせていただきますよって、モチベーションがアップすると思います。今日のディレクターなんかもこういう言葉好きそうですね。
そしてもう一つ、年上の部下に対して頼る姿勢を見せて業務を円滑化させる言葉。
最近何が来てますか？
年上の部下っていうのはね、僕はまだそんな経験したことないんですけども、やっぱりちょっとなんかこう、付き合いづらい部分ってありますよね。力で抑えるってか、こう、高圧的に入っちゃうと、なんか生意気なぁと思われてね、うまくいかないんじゃないかと。そういうふうに心配してしまうわけなんですけども、あえてですね、年上であることを尊敬して、部下とはいえども、その人に頼る姿勢を見せると、適度にバランスを保ったいい関係になれるんだそうです。これはですね、ぜひ年上の部下をお持ちの方やってみてください。
じゃあ最後にこれ紹介しましょう。社内調整の先回りフレーズ。
うちの田中はご迷惑をかけていませんか？
これ他の部署の課長さんなんかに話をするときに使うと思うんですけども、顧客の管理ではなく部下の管理もしなきゃいけない。チームの管理もしなきゃいけないと。そういうわけでですね、守備範囲がダブりそうな部署の課長さんなんかにはですね、密かにこういう形で社内調整をしておくと、部下同士が衝突したときに課長同士で話をつけられると。そういうふうなね、メリットがあるわけです。なのでね、部下がこのトラブルを起こしても、上の方で解決してくると、うちの上司は素晴らしいな、うちのボスは素晴らしいなというふうに思ってもらえるという社内調整のテクニックですね。パート2はざっと、このように、すぐ役立つ内容が書かれています。続きましてパート3、コミュニケーションを仕組み化する。このパート3がこの本の一番の肝かなと思います。実際ですね、課長職プレイングマネージャーというのは日常業務が忙しくて、かつ管理もしなきゃいけないということで、ついついねコミュニケーションをおろそかにしてる人が多いんだそうです。しかしするとね、職場の空気の停滞につながって、仕事が思わぬところでストップしてしまうと。もしくはなんか部下との妙なトラブルが生じる原因になると。結果としてですね、コミュニケーション不足が仕事を増やしてしまうと、やんなきゃいけない仕事が増えてしまうと、そういうふうに陥りがちです。なので、田島さんがこの章で解説しているのは、日々のコミュニケーションをパターン化、習慣化、仕組み化、マルチタスク化してしまおうというお話なんですね。目指す目標としては、部下やチームメンバーが自立して動くことができるように、そして上司や他部署に情報が行き渡り協力を得られるように、そして中間管理職であるあなたの負担が減るように、
そういうところを目指して、コミュニケーションのパターン、習慣、仕組みかとかマルチタスクかっていうのを行うわけです。じゃあ具体的なテクニックを一つだけご紹介しましょう。手帳を使ったコミュニケーションの仕組み化。これなかなか便利なんですけども、手帳にですね、自分の業務と部下の予定を書いておくんだそうです。ポイントなのがですね、コミュニケーションのアクションゾーンというのを定めておくこと。こんな感じです。 A さんに割り振った仕事は3つで、1つ目の仕事のデッドラインは20日だな。じゃあ3日前の17日には進んでると説付きを行っておこうか、というふうにですね、部下とのコミュニケーションすらもトゥードゥ化して自分の予定に組み込んでおくと。で、もちろん部下のトゥードゥリストも作っておいて、まあ、仕事がね、帰ってきたと。まあ、仕事がつまりできましたよと報告が来たら、マーカーを引くと。そういうふうなタスク管理も合わせて手帳でしてしまおうというお話です。他にもね、いろんなテクニックが載ってるんですけど、そろそろ時間がなくなってきましたので、プレイングマネージャーの方はですね、ぜひこのコミュニケーションの仕組み化という部分だけでもね、この本から学んでみてください。続く章は、パート4、パート5と続きますが、パート4が、くせ者&苦手な人対策、問題解決コミュニケーション。パート5が、プレイングマネージャーのためのトラブル時の FAQ というわけですね。どちらかというと、困った時の、対処法みたいなのが書かれています。で、こちらの本全体を通してですね、ビジネスの現場に直結する、いわゆる実務面のね、具体的な書かれ方をしていますので、実際今プレイングマネージャーされている方はですね、もうすぐに実践してみようかなって思えるものが満載です。僕も実は社員時代はね、こうやって前線で喋りながらね、新刊ラジオの管理とかしてましたから、言ってみればプレイングマネージャーだったんですけども、あの時にこの本に出会ってたら、なるほど、これやってみたかもしれないなーっていうふうに思いました。そして、思わぬところで草食系男子である自分の気の弱さというのが意外と長所であるというのも気づけました。というわけでですね、全国の草食系男子連盟の皆さんはですね、こちらの本使ってみてはいかがでしょうか。女性が書かれた本というのもまたポイントですね。では書籍情報です。プレイングマネージャーの教科書、結果を出すためのビジネスコミュニケーション58の具体策、田島由美子著、ダイヤモンド社より税込み1575円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。プレイングマネージャーということでね、課長さんにぜひおすすめの本だったんですけども、過去の新刊ラジオの中からですね、管理職というキーワードに関連する書籍をちょっとピックアップしてみました。まずはですね、1095回、この前やったばっかりですね、上司が無能で部下がバカなのには理由がある。これは北欧型のいわゆるマネージメント手法を紹介した本だったんですけども、奇妙なことにね、今回田島さんのね、本ともだいぶ共通点があった気がします。そしてもう一つ、今度は新刊ラジオ757回、氾濫する管理職。これはですね、高杉亮さんのビジネス小説です。管理職っていうキーワードでディレクターが選んだんですけども、これ小説だよ、いや面白いんで高杉亮さん超読んでほしいんで紹介してくださいと、いうわけでぜひ皆様、新刊ラジオドラマもやってますので聞いてみてください。で、最後にですね、これは僕のチョイスなんですけども、本の内容は全く関係ありませんが、田島由美子さんは元マイクロソフト日本法人の営業職です。実は、元マイクロソフトアメリカ法人の開発職だった中島聡さんという人がですね、おもてなしの経済学という本を書いてまして、これが第455回で、紹介しております。これもなかなか面白い本でしたので、気になった方はぜひ新刊ラジオをまず聞いてみてください。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島正弘でした。